ですね、今回はですね、デジちょっと特別企画ということで、まあ、デジタルが丘っていうタイトルにしているんですけど、仮タイトルですけどね。普段ボードゲームについて喋ってるんですけども、あんまりこうなんかごったにな話題のラジオってあんまやらないので、ちょっと特別にダラダラとですけども、ボードゲームをよくやる私がやる、デジタルゲームについてちょっと一個話していってみようじゃないかというのを、まあ、ちょっとやってみようと思いまして、まあそれの第1弾、第2弾があるのか分かんないんですけどね。反応がね、あんまりないんですよね。なのでまあ、ちょっとダラダラとデジタルゲームについて考えていこう、喋っていこうというところで、ちょっとお話ししたいと思います。今回第1回に取り上げたいなと思うゲームはですね、三国志14パワーアップキット版ということでですね、三国志、まあ、これもある意味ボードゲームですよね。シミュレーションゲームで、まあ、三国志っていうタイトル昔からあるんですけども、まあ夜の14ということでね、私の任天堂スイッチで、やりまして、ね、手に入れまして、まあ、やったんですけども、これ私は久々でしたね、こう、時間が溶けてるっていうのを体感したのがね、本当になんていうか、朝9時ぐらいから始めて、気づいたらもう夕方4時5時だったみたいなことが、あって怖って思った。そうですね。こんな体験をしたゲーム、時間が解けるっていうね、ゲームを体験したゲームなので、ちょっとまあぜひね、まあ宣伝あんまりね周りにやってる人いないんでね、寂しくてね、ちょっと宣伝がてら喋ろうかなと思うんですね。三国志私もともと好きなんですよ。うん、入り口は三国無双、もうね、三国無双が私の入り口でございまして、本当にこれ学生時代というかね、昔に本当に猿のようにやり込んだゲームなんです。それで、まあ、三国志自体も好きになって、まあ、図書館でね、三国志演義を読んだりね、あと三国志正史の方をね、借りてね、読んだりしてましたね。うん。ちょっとここでね、三国志についてわからない方について、簡単に説明しますね。何かというと、まあ、中国史におけるね、まあ、ちょっとのね、歴史のことで、世界史の教科書だと1ページの半分ぐらいのね、サイズに収まる話なんですけども、まあ、西暦190年から、まあ、230年、50年ぐらいまでの話なんですけども、まあ、漢の国ですね。まあ、高と劉邦の劉邦が建てた国の、まあ、一回滅びて、もう一回劉州っていうね、光武帝って人が再興した漢の国が、もういよいよちょっと政治的に腐敗してしまって、まあ、崩れていくんですね。ね、そんな中、軍友がこう立ち上がってですね、俺の国を作るんだって言って作って、まあ、最終的にその、魏、呉、蜀の三つが、並び立った状態。っていうのが三国志なんでございますね。うん。で、その三国志の歴史の、まあ、部分をまとめたのが、まあ、三国志正史、正しい歴史、まあ、正史、なんですけども、まあ、これは本当にもう歴史書でございます。うん。で、当時の歴史書って面白くて、何年に誰それが何があったっていう書き方じゃなくて、A さんは、何年に生まれて、何年に B さんと戦って、で、何年に、C っていうやつと戦って、で、何年に死んだよみたいな書き方をしてあると。で、じゃあ、B さんは何年に生まれて、何年に A さんと戦ってっていう、そういう書き方をしてある。これ、記伝体って言うんですけど、そういう書き方がしてあるので、なんか、変なんですよね。その今の感覚から言うとね。当時はね、中国はそれが普通だったらしいんですけど。で、まあ、三国志、演義というのが、その後にですね、羅漢中という人が、これを、まあ、これだとちょっと読み物としてはしんどいので、まあ、それを、まあ、小説に直した、話が、まあ、羅漢中さんという作った三国志演義で、我々がよく三国志というと、まあ、大体こっちの方が、出てくるものでございます。まあ、有名なので言うと、北方健三さんの小説版三国志でありますとか、 横山光輝先生のね、あの鉄人28号の横山光輝先生の三国志、あの黙らっしゃいとかね、とても辛いとかね、うほとかね、そういう、あの、まだこれは孔明の罠だ、じゃんじゃんじゃんとかね、観念一番乗りなんで、もうネットミーム、ネタの方向になっているのが横山光輝先生の三国志なんですけど、ああいうのがまあ、三国志演技なんでございますね。うん。っていう、まあ、わずかな時代の話なんですけども、それがまあ今になってゲームになっていると。で、まあ、それどっぷりハマりましてね。で、どっぷりハマったの、そっから約15年ぐらい経って、プッとこう三国志14がね安かったんですよ。それで買って遊んでみたら最初やっぱ訳わかんなくて、めちゃめちゃ訳わかんなかったんですけど、何回かやったりとか解説のなんかサイトとか見てるうちにちょっとずつ分かってきて、もう今ドハマりうまくはないんですけどね、うまくはないんだけどドハマりしてるというのがまあ前置きでございます。でまあどんなゲームかっての説明するとですね、まあ平たく言うと色塗り、いらぬ色塗りなんですよ。うん、何かというと、まあ自分のその軍がね進んでったところに自分の色が塗られるんですよ。で、中国をこう全部自分の色にしちゃおうぜっていうのがまああの目的でございます。で、うん、白攻めを落とすとそのあたり周りがバンってこうなんかペイントの塗りつぶし使ったみたいにバンって色が塗られるんですよ。うん、これがちょっとやっぱ気持ちいいんですよね。いいね、バツコンって塗られるんですよね。で、まあ、色塗りなんだけど、もう一個ね、これ多分これが面白いんだろうなっていうのが、ほぼ同時プロット。ほぼ同時プロットなんですよ。で、だから、どこの軍をどう動かして、どこの城を攻めに行こう、どこの領地を攻め滅ぼしに行こうかっていうのが、ほぼ同時プロット、うん、厳密には完全な同時プロット、いわゆるじゃんけんではないんだけれども、どうやら軍を出すらしいぞぐらいのことは分かったりすると、うん、これ一番有利な人が先に情報を公開しないといけなくてっていう形になって、そこでちょっとだけねバランスが取られてるんですけども、で、まあ、あいつら軍を出すみたいだっていうのが見えるので、こっちもちょっとこう、対抗して軍を出そうかみたいなことはできるんだけど、どこを目的地をしてるのかわからない。で、そして、まあ、10日で一区切り、一ターンの区切りなんですけど、10日間は、もう設定した命令を絶対になんか曲げられないので、だからその、いわゆるボードゲーム的でもあるんですよね。同時プロットでバーツコンとやると。で、その目算が外れるとえらいことになるっていう面白さもあるし、その目算通りこう陣形を崩さずにいければすごく気持ちがいいよねっていうのが、まあ多分このゲームの面白さの肝なんじゃないかなと思いますよね。うん。どうでしょうね。やりたくなりましたかね、皆さんね。うん。面白いんですよ。本当に面白いんですよ。で、まあ、なんでしょうね。まあ、やっぱ、能力がね、それぞれ特徴がやっぱあったりして、いわゆる、こう、大軍をね、軍を仕切るのは得意な人もいれば、一騎打ちが得意な人もいればね、知略でこう、相手をこう、まあ、黙らせるとかそういうのが得意な人もいるしね、うん、逆にもう戦場に出るのはあんま向いてなくてもう内政でやってくれっていう人もいらっしゃるというのがまあ面白いところですよね、うん、でまあで今回のその三国志やっぱここもね面白いなと思ったのがやっぱ歴史の部分をすごくなんか再現しようとしてるんだろうなと思ったのが歴史というかまあそうですね、人物描写というか小説の部分ですね、まあ、いわゆるファンの部分ですね、いわゆる何でしょうね、劉備とね、関羽と、張飛のね、桃園の誓いとかね、あとね諸葛亮と劉備のね、水魚の交わりなんていう故事がございますが、それを再現したかのように相性のいい武将同士で行くとちょっとだけ能力がこう上がるんですよね。それを理解して利用してポンコツな能力なんだけどそいつらがこうがっちりスクラムを組むことでこう 強力な、まあ、人たちをこう弾き返したりしのぎ切ったりしてなんとかしていこうよっていうのが、まあ個人的には面白いなって思うところの1点目ですね。うん、でもう1点やっぱ面白いなと思うのが、このゲーム、あのさっき色塗りって言ったんですけど、あのね、色塗りでよくこれもすごいな、思いついたなと思ったのが、あのいわゆる平坦っていう概念があるんですよ。平坦ってわかりますか皆さんね。あの例えば、あの何でしょうね、まああの例えば皆さんのお家から職場までね、あのあるとするじゃないですかね。あのでその間ね、あのこう何日も職場に泊まらなきゃいけないってなっちゃったら、そのご飯一日はね、一日お昼はそれお弁当持ってきて足りるかもしれないけども、そこに何日も何日もいなきゃいけないってなると、ご飯どうするのって話になると思うんですよ。それと一緒で、あのこう食料を前線まで運び続けないといけないんですよ。それが切れちゃうと、もうお腹空いちゃって力が出ないと、アンパンマンみたいな状態になっちゃうわけですよね。でそれが再現されてて、だから何が言いたいかというと、相手がこう攻めてきてもその平坦をもうプツンって切ることで相手をこう混乱させることができると、もうそれ一気にガクンと弱くすることができるという、だから逆に自分が攻める時も相手にその平坦をプツンと後ろ切られないように、そのいわゆる電気のコードみたいなものですよね。電気のコードをプツンと切られないようにこう守りながら、そこを考慮しながら進めなきゃいけない。でもそれもあの都度都度出せるわけじゃなくて、せーので出さなきゃいけないっていう、このちょっとしたハラハラ感があって、それが面白いんですよね。うん、この平坦っていう概念が、そうですね、この、やっぱ一番の特徴はこれかもしれないですね。平坦っていう概念かもしれないですね。うん、面白いです。陣形とかはね、今までもあったんですけどね。うん、平坦っていう概念が一番面白いかもしれないですね。うん、で、まあ、なんでしょうね。まあ、陣形っていうのもね、まあ、やっぱ特徴としてあって、まあ、平たく言うと防御が強いよとか、攻撃が強いけど防御が弱いよとか、あとはあの遠距離攻撃ができるけど防御がめちゃめちゃ弱いよとかね、あととにかく足が速いんだけど攻撃も何もできないよとかね、そういう特徴があったりする。でそれをうまく組み合わせて、まあなんとかしていこうよっていうのは、まあこういう戦略のね、あのいわゆる SLG というものの、よくあるやつなんですけどもね、それもちゃんと遊べて面白いですよね。例えば、まあ、あの防御が強い、まあ、陣形をね先に置いて、その後ろそいつを壁にして、その後ろから遠距離攻撃ができる、まあ、ユニットを置くことで、こう自分はもう守りつつ、できるだけこう後ろからこう倍の攻撃力でチクチクチクチクやっていきたいよねとかね、そういうことも考えたりする。で、あとはね、特殊能力もあって、攻撃力が強いんだけど、ちょっとちょっとこの人まあ、攻撃力が強いんだけど防御弱いんですよねとか、あといわゆる統率力は高いんだけど、ちょっと武力不安なんですよね、一騎打ちを仕掛けられた時にボロ負けしちゃうかもしれないっていうことがあった場合は、一騎打ちを代わりに引き受けてくれる人もいて、その人はすごく腕っぷしが強い方だね。うん、そういう人を横に置くことで、その、まあ、代わりに一騎打ちが発生したとしても、その弱い人は分間ね、分間みたいな人は守られますよとか、そういう風な、まあ、なんていうか、なんていうか、こういわゆる、まあ、シナジーっていうんですかね、シナジー、まあそんな分かりやすいもんじゃないんだけどね、こうあったりするというのが、まあ面白いところですよね。あと壁を作ってね、そのもう壁の向こう側からチクチクチクチクやったりね、あとはそこにね、落とし穴を掘って、相手をドシーンってやったりとかね、頭がいいとその落とし穴とか罠にこう呼び寄せることもできたりするというのが、まあまあ、いわゆる SLG っぽいところでありますね。まあ、やっぱりでも個人的には平坦っていう概念が一番面白いですよね。あとね、登場人物の多さがもうね、半端ないですよね。本当に半端ない。で、そんな中で、まあ、仲のいい人とかはね、ご夫婦とかをね、こう組むと、非常にいい感じに、こう、 能力がね、こう向上し合って、本来持ってるポテンシャルよりも強いポテンシャルで戦えたりするというのが本当に面白いところですね。うん、だから、もう何ですかね、二流三流の、武将でも、一流の武将を弾き返せたり、やり込めるかもしれないっていうのが、まあ、面白いですよね。面白いんですよ。うん、なんですかね、ちゃんとこうね、セットでこう攻めることで、まあ、なんとかしていこうと。あと、いわゆる計略ですよね。それがこう発動することで、こう逆転、一気にこうドカーンと逆転する楽しさみたいでもあるよね、というところもあると。うん。だから一見使い道がない人でも、意外と、この人とこの人とでセットで出すと、強化されるから意味があるんだとかね、うん、この人とこの人は親子だけどこう強いのに強いのが追っかぶさってよりもう手がつけられないよねとかいうのがあると。だから色塗りっちゃ色塗りなんだけど、すごく何ですか、入り組んだ色塗りっていうので、これはボードゲームにするとめんどくさいんですけど、デジタルだからできることなんだろうなと思って、面白いなと思ってやってます。でこれでまあハマりましたね。うかつに始めると時間吸い寄せられるので、怖くてなかなかね、始めるときは、えいやーで始めないとね、始められないっていうのがね、ありましてね。うん。設定によっては、他のね、こういうのって最初は一番こうわちゃわちゃしてて、後半になるとなんか作業になっていくんだけど、後半になるとね、なんかちまちまっとした相手の戦力がね、ガチャーンってくっついて、でっかい一個の戦力になってね、みんなで対抗してくるとか、そういうことも発生しうるので、そういう意味では、飽きが来ないようになってるんじゃないかなとも思いますよね。うん。あと、長いのはっていう方にはね、ちょっと短めのね、局地戦みたいなシナリオもあってね、それも、まあ、よくできてるというかね、そういう楽しみ方もあるんだなと思いますね。うん。そうですね、個人的にはね、いわゆる、なんでしょうね、長領とかね、孫漢とかね、いうのがもともと三国志では好きだったんですけれどもね、陳頭とかね、そういっぱい陳頭っていう人もいるんですよね。後半に出てくる方の陳頭さんとかね、すごくなんか、なんていうのね、見てて、いや、すごく頼りになる顔してるんですよね。大体、このシリーズの三国志って面白くて、頼りになる顔してるやつは大体強いんですよね。で、なんかこいつ頼りないなって顔のやつはやっぱ頼りない能力してたりするんですよね。うん。能力は一見強くてもね、敵を見たら真っ先に突っ込んでいっちゃうとかね、いうこと、もう操作不能になっちゃって、今までの命令全部無視して、敵だと思ったらもう真っ直ぐ一人で向かっていっちゃうっていうね。そういう、まあ、良くない能力もあって、逆に相手のそういうところを使っておびき寄せて、さっきの言ったように、こう、平坦をプツンって切って、もう、あとはもう、弱ったところを袋叩きにして、はいはい、ごちそうさまみたいな感じで、こう、捉えたりとかね、いうこともできたりすると。うん。三国志はね、昔ね、携帯のゲームで、2はね、やったんです。全クリっていう表現は分かんないけど、まあクリアはしたんですよね。何シナリオかね。で、あとは、銃っていうね、武将一人一人になれるっていうやつで、トータクっていうすごい悪いやつがいるんですけど、トータクで悪いことしないで生きてみようってやってみたりとかね、したことがあって、で、今の、14に至るんですけどもね。でも一番、時間ガクって使ったんじゃないかなっていうのが14でございますね。面白いゲームですよ。うん。ちょっとボードゲーマーとのね、親和性もあるんじゃないかなっていうことで、あんまり反射神経使わないんでね、そういう意味ではおすすめですよね。うん。本当にね、平坦っていう概念が、すごく好きなんですよ。で、あと、地理で、地理っていう概念もね、よく表現されてるんですよ、このゲームは。うん。中国の西の方にね、益州っていう土地があるんですけど、山なんですよ。もう山。いわゆるオーバーに言うと、雲南省、四川省とかね。 あの山なんですよ。もう山、崖なんですよ。行ったことないですけどね。山なんですよ。で、山だから、あの、守りやすいんだけど、攻めづらいよねっていうのも、うまいことこれがまた表現されててね。うん。時間かかるんですよ。すごい。あの、攻めて、打って出るのに。そんだけ時間かけたら、なんていうか、疲れちゃうし、しかも、あの、相手にもバレバレだよねっていうのが、もう、うまいこと表現されててね、チリの面白さ。私、チリも好きでね、そういうのを再現したボードゲーム作りたいって思ったりするんですけど、全然できないんですよね。チリの面白さね。あの、例えば、中国って黄河と長江っていうね、でかい川が2つ流れてるんですけど、長江なのも、日本の川よりでかいんですよね。だから、その、船もちゃんとしないと、そもそも船、ボロい船、ちっちゃい船じゃ通れないよというのも再現されてるし、なんですか、その、船を操作するのは得意な人たちっていうのも、こう表現されていると。で、いわゆる劉備ね、小説の方の主人公の劉備なんかはね、いわゆる中国の真ん中の慶州って土地を取るんですけども、その辺に、長江っていう川があって、そこの水軍をね、うまいこと運用しないと、やってらんないですよ。中国の下半分に、もうなんて、もう船で使わないと、もう、今の田舎の車みたいなもんでやってられないんですけど、それがうまく再現されているというかね。うん。だから中国の南の方の人は船が得意だし、北側の人は馬が得意だし、みたいなね。感じがうまいこと表現されてるよねっていうところでね、うん、曹操さんっていうね方はね、有名な赤壁の戦いっていう方に登場する人ですけどもね、うん、曹操さんっていう人はもう北の方の人なんで馬ばっか乗ってたんですよね。だから馬ばっか乗っていく中で、船乗らなきゃいけないっていうことで、でもうその船なんて乗らないしっていうことでもしょうがないで現地の人を使うんですよね。もともと船乗ってた人を使うんですけどもね。で、その人たちがこうなんか、お亡くなりになっちゃったりすると、もう どうにも水運が運用できなくて困っちゃったみたいなことが、発生するんですよね。そういうのもまたゲーム上なんだけど再現されている。うん。っていうのが、個人的に面白いですよね。うん。そうですね。グラフィックも確かに綺麗なんですけどもね、個人的にはその、なんていうか、平坦っていう概念と、地理っていう概念が、そのゲーム上でうまいこと表現されていて、あともう行ったってやってるうちに、2時間経ってたみたいなことが、よく起こるんですよね。うん。で、あと人員配置の面白さっていうのね。人事異動もね、もうやりまくらなきゃいけないんだけど、人事異動してるだけでもちょっともう、こいつとこいつ相性いいから一緒にしようかなとかね。ただ、そうすると、そこのね、任せてた地域が ほったらかしになっちゃうので、もう一回ちょっとこう、そこ任せたよとか、そういう作業をやんなきゃいけなかったりするんだけど、そこのこの、なんていうんですかね、人員配置の差配っていうのも、面白いですよ。それは多分、今に始まったことじゃなくて、昔からあったんだけど、面白いですよね。うん。三国志14はね、最初は多分わけわかんないと思うんですけどもね。うん。ぜひね、やってみていただきたい。誰かね、三国志14についてね、喋れる相手が欲しいですね。本当に、ここ面白いよね、みたいなね。言いたくてね、しょうがない。要するにそういうことで、三国志について話と、三国志14が面白いよって話が、ちょっとしたかったんですけどね。いかんせん、羊ヶ丘のボードゲームラジオなもんでね、三国志14ボードゲームっていうのがあれば、三国志をできるんだけど、ないので、しょうがないので、俺作れるほどの才能もないしね。ないので、今回、ちょっと、デジタルが多かからっていうことでね。 取り上げさ、無理やり、かなり無理やりですが取り上げさせていただきました。まあ、ボードゲームを普段からやる私は、まあ、こんなゲーム、デジタルゲームをやってるよってことで、まあ、ちょっと話もね、させてもらえたらいいかなと思っています。うん。あのね、よくね、よく、なんでしょうね、なんかね、ボードゲームで遊んでるとね、なんかメディアの方のね、なんか取材に来られたりしてね、ボードゲームっつったらこう、やっぱコミュニケーションが発展していいですよね、なんて言われるんですけども、今時の、そういう時、私は割と言うのが、コミュニケーションは正直デジタルゲームでも取ってると。特にね、例えばスプラトゥーンとかね、あと、桃鉄とかね、もうね、デジタルゲームですけど、あれも結局ね、最近はね、通話なんかも無料でできるわけですから、通話しながらやったらもうコミュニケーション取れてるわけですよね、ちゃんとね。だからコミュニケーションはデジタルゲームでも取れると。だからそれだけがボードゲームのこう強みじゃないんだよって話はして、なんか思ったような記事にならないよねみたいな感じのリアクションを取られることがねありましたね、何回かね。まあ、いまだにそう思うんですけどね。やっぱ、個人的には、ボードゲームはね、没入感っていうのを推したいんですけどね。でも、なんていうか、デジタルゲームでも、これだけ没入感を感じさせてくれるゲームって、あるんだっていうのを、こう、時間の経過で思い知ったゲームが、まあ、今回取り上げた三国志14でしたのでね。ぜひね、これはね、おすすめさせていただきたいですよね。誰かね、三国志好きな人いらっしゃったら、連絡ください。本当に連絡ください。ちなみに、私のツイッターのアイコンは、トウシュンっていう人がね、三国志に出てくるトウシュンっていう方の、まあ、顔グラフィックをね、アイコンにしてるんですけど、どういう方かっていうと、これ、魏呉蜀の呉の人なんですけども、呉の国のね、だいぶ後半戦の人でね、敵が、攻めてくると。もう、で、その頃には敵もね、さっきまでなんか、いや、船の乗ったことないよとか言ってるんですけども、その頃にはもうだいぶ攻め上が、慣れてて、現地人もうまく使っててね、で自分でこう船を動かす技術を身につけてて、もう大船団組んで攻めてきてるわけですよ。で攻めてくるらしいので、じゃあ私にですね、何万の水軍を与えてくださいと。そうしたらもう見事敵軍を打ち破ってみせますって、その呉の国の王様のね、確か孫権だったかなに言うんですよね。で、そして分かったと。お前に水軍を何万任せようっつって任せられるんですよ。で、じゃあここに相手は攻めてくるはずだ。じゃあちょっとは明日の朝攻めてくるはずだから、今晩ここで寝ましょうねって言って寝るんですって、みんなで。で、寝て起きたら味方の軍が全員逃げてたっていう人なんですよね。そこへ起きて、味方、いない、なんでいないの、味方いないのっていうところに、敵の水軍が目に入った時の顔が私の顔グラフィックの顔なんですよ。そう、トーションっていう人ですね。面白いですよね、そういう人がいるとね。本人からしたら笑い事じゃないんだけど、そういう人もいるっていうのは面白いですよね。っていうぐらい好きなんですよ、三国志が。好きなんですよ。なので、まあ、ぜひね、三国志について喋りたいんですよ。三国志14についても喋りたいんですよ。周りにいないんでね、なかなか喋れないんですけどね。今回紹介させていただきました。というわけでね、たまにというかね、思い立ったらこうやってデジタルゲームの方についてもね、喋っていけたらなと思います。はい、そうですね、実は信長の野望もやってます。やってますっていうか、今最近できてないんですけど、まあ一時期やっぱこれも時間を溶かした経験があるのでやってますよね。あとパワープロとかね、スーパーマリオとかね、まあ、スーパーマリオワールドとかね、マリオ RPG とかね、やってましたね。そういうのについてもぜひ思い出も含めて喋れればなと思います。はい、こんなん やってみました。どうでしょうか。